戦闘態勢 .com。
どんどん行きますか、はい、じゃあ、はい、行きましょう。はい、よいよいよいよいよい、始めますよ。もう、どんどんどんどん行きますよ。ね、ね、
え、行きましょう。
どうですかどうですかどうですかどうですか大丈夫ですか、はい、工藤君、どうですか
何か見た
映画ね。映画ね。あ、この間、うん、初めて、ヒルンをハイビジョンで見た。
ヒドゥンをハイビジョンで、
ヒドゥンを
ヒドゥンブルーレイで出てんの？
いやいや出てないよそれは、
うん、なんでハイビジョン
出てないんだけどテレビでやってたの、うん、衛星放送、
あそれは
スターチャンネルみたいな、うん、
ハイビジョン映像、
ハイビジョン映像、
綺麗なの？
綺麗綺麗、全然見え方違うよ、
まあ、
まあ、話はもちろん同じだし、でも、うん、チャチいところはまあチャチく、うん、よりチャチく見えるんだけど、うんうん、結構意外にちゃんとやっぱ綺麗に見るとちゃんとしてる、うん、すごく構成とかも。
え、ヒドゥンってまだ出てないんだ。
出てないと思うよ多分は、ブルーレイは、
うん、海外版も出てるかも
な。海外版あるかもね。海外版を買ってきてなんかやったのかもしれない、わかんないけど。
あ、そう。じゃあ海外版
マスターは多分あるのよ。
海外版に字幕付きで出てたりするのかな、
日本かもしれないね。久しぶりに見ました、
俺この間映画の日だったから、その1日土曜日で、うんアメリカンハッスル見に
行った。ああ、どうでした？
どうでした？
あれね、ちょっとあんまりよくわかんなかったね、なんかね。ただ、なんか昔の70年代のアメリカのなんかファッションみたいな、うん、そんなテイストでやってて、うん、ただロバート・デ・ニーロが出てきたところからはなんかね、ちょっとドキドキするんだけど、なんかちょっと、え、それ何みたいな、ね、感じで、ちょっとあんまり、
いまいち
ピンとこない。ピンとこないって感じで、ね。なんかいまいちピンとこないのに加えて、この文芸座で、あの、なんだっけ、悪の法則
と、うん、
あ、と、凶悪の二本立てやって
、ね、うん、悪の
法則、
悪の法則って誰が出る？
キャメロン・ディアス
とか。
ああ、はいはい
はい。あれに至ってはね、一体何が行われてるのかさっぱりわかんない。
そんなに難しい映画なの？
そうなんだよね。なんか、悪い人たちがいて、みたいな、なんか、のが出てきて、なんかできる、その、なんだっけな、コンタクターとか、ちょっと名前忘れちゃったけど、うん、なんかそういう人が出てきて、うん、その人、いい人なんだ、いい人がなんかわかんないけど、なんかうまくそういう交渉じゃないけど、そうやる人がいつの間にかなんか悪いものになんか巻き込まれちゃって、みたいな感じになっちゃうのが、全然わかんなかったね。一体全体何が起きてるのか。
話聞いてても全然
わかんないけど、なんでこれ巻き込まれちゃ
った？詐欺師の話だっけ？違ったっけ？
詐欺師ではないかな。うん、詐欺師はアメリカンハッスル。
あ、アメリカンハッスル。
ハッスル、そうそうそう。
悪の法則って何？
悪の法則って本当わかんないんだよ、全然。
どういう悪いことが起こ
ったの？ね、なんだろうな、
なんかおしゃれな感じ
だ。おしゃれな感じで、うん。でね、何が行われるんだろうなと思ってね、ちょっとすみません、あの、ちょっと心の整理がちょっとついてないですね。
ああ、そう。
何なんだろうと思う。うん、全然よくわかんなかった。う
んうん、俺ね、あの、前にも、あの、なんかおすすめの時にちょっと言ったんですけど、うんうん、エバタのロックっていう漫画が、
はいはいはい、
最終巻、うん、4巻目で最後になったんですよ。うんうん、これ、うちの。でさ、うん、もううちの読んでつまんなければ俺金返すから、それでも読んでほしいぐらいなんだよ。
ああそう、ああそう。
すごいんだよ。
ああそう。
4巻すごいですよ。
ああそう。
いやこれだから本当俺たちの作者は俺たちと同じだよ。
うん。
ちょっと疲れてきてるっていう。でそれでじゃあロックンロールするっていうのってこういうことだっていうのが、うん、絵でバーンと出てきちゃうよ、
うん。
これだよって、どの仕事でも、うん、あの、どういう生き方をしててもロックンロールするっていう瞬間ってこれなんだっていうのがバーンって出てきちゃうんですよ。信じられないぐらい簡単な表現で出てきちゃって、うわーこれはっていう。でそれまでやっぱり4それまではギャグ漫画だったんだけど、4巻になってこのロックスターだったエバタっていうロックスターが突如あの業界の策略にはまって高田純次をやれって話になっちゃう。面白いおじさん、もうロックスター禁止、面白いおじさんとして生きてくれっつって、その面白いおじさんとしてのキャラでずっとやらされるわけよ。ずっと耐えてるんだけど、で、ま、周りのディレクターとかもさ、あのどうせロックスターだから、あのテレビのバレエでバカにしてるでしょエバタさんって言っていじめるんだけど、エバタがあまりにも真摯にやるもんだから、エバタさん一緒にちょっと 本気でエヴァさんの番組作りたいんですみたいなところで来るんだけど、うん、そこでやっぱりもう一回巻き返しが入って、うん、じゃあなみたいな感じでこう去っていくっていうあたりもなかなかね、うん、あのグッとくるものが、これは本当にあのすごい漫画でした。
あそう
びっくりするぐらい、あのなんていうのまあ頑張れよって話ですよ、うん、あいくつになってもできるよっていう、
なるほど、
うん、ジジイがバカやってる姿見てんだよ、頼むよロックやってくれよエバタみたいなこと言われてさ、こう火がついてくるあたりとか、決してその熱いスポコン系の漫画じゃないんだけども、これはおすすめですわ、すごい漫画です。特に俺と20代とか30代も多分分かんなかった、このなんかこう頑張る感じって込み上げてくるのがあります。1,2,3,4,4巻で終わりなんで、まあ、まあ、
軽く読めちゃう、
軽く読めちゃいます、はい、おすすめですこれ。
わかりました、はい、じゃあ次回までには私読んできます、は
い、ちょっと感想教えてください、はい
はい、今のおすすめ
今回の俺のおすすめ、はいはい、
じゃあパクリ人生相談のコーナーいきますか、行ってみますか、今日も行ってみますが、
だから全然こうあのシャレでもいいから誰も人生相談のコーナーにコンタクトしてくれないってのは寂しいね、やっぱりね。
ね
え、なんかプレゼント企画の時ちょっとなんか、
あこれから
そうだ来るみたいな感じだった。
あ来たの？
なんか
来た。
ケイタさんから、
ね、
俺の、メールが来てたので、
はい、
紹介しましょうか。
はい、
内野様ご無沙汰しております。先日パシフィックリムをプレゼントしていただいた戦闘隊勢非戦闘員1号ケイタと申します。ご連絡遅くなりましてすいません。その節は DVD とアメコミを送っていただき本当にありがとうございました。無事自宅に届きました。すぐにお礼のメールを送らなければと思っていたのですが、忙しい日が続き遅くなりまして重ねてお詫び申し上げます。先日ようやく時間ができたので妻と一緒に DVD を見させていただきました。とても面白かったです。むしろ私よりも妻の方がハマってしまったぐらいです。本当にありがとうございました。ではこれからも放送頑張ってください。かけながら応援させていただきますということでね。はい、
ありがとうございます。
一緒に仲良く見てくれたということでね。
私の友達がやっぱり俺貸したのよ、面白いよっつって、あのパシフィックリム。
パシフィックリム。
で、ご家族で見てて、うん、まあお子さん3人いるんだけどさ、うん、まあ子供は当然喜ぶわな、うん、喜ぶけど、うん、あの長官がさ、うん、もういっぺんスカウトに来て、う
ん、
工事現場で働いてる主人もスカウトに来て、ここで死ぬか、ロボットの中で掃除して死ぬかどっちがいい、って言った時に、奥さんがボソッと、死ぬ時はどこで死んでも同じでしょぼーんってなっちゃったって。
ダメだ。
その人の奥さんはちょっと乗れなかったらしいですね。
あ、
まあ、確かにその通りなんですけど。
まあ死ぬのは、ね、
死ぬ時はどこで死んだって同じなんですけど。はい、リアリストだったっていう。
しょぼーん
ですよ。そういういや冷静な意見ってある程度以外に通用しないからね。
そうだね。
しょぼんってなっちゃう。ごめんねって。
はい、これって逆セクハラと言っていいでしょうか、
うんうん、
逆セクハラ被害者さん、はい、厳しいアドバイスはご遠慮ください、ね、自分が25歳の男だとして相手は43歳の女性です、うん、だとしてってのやけにボディタッチが多かったり気のせいか胸を当てられたような気がします。多分気のせいだと思いますが、業務の引き継ぎの際に隣の席に座るのですが、その時に僕は引き継ぎのメモを読み上げるのですが、相手の女性は顔を近づけてメモ紙を見ながら引き継ぎをやります。女慣れしていないため興味がなくてもそういうことをされると緊張してしまいます。本当はやめてほしいのですが、相手がそんなつもりじゃなく無意識にやってるのだとしたら気まずいです。ですがとても気分が悪く不愉快です。次も同じことをされると辛いです。自分が気にしすぎなだけなんでしょうか。少しは男として見られてるんでしょうか。見られてるんだとしたら本当にやめてほしいです。年上を異性として見るのはせいぜい3つ上までです。よほど綺麗ならもっと上でも好きになりますが、本当にやめてほしいです。こういうことって、誰に愚痴ればいいのかわからなくてここに書きました。こういう感情を皆さんはどう処理してますか。
気にしすぎでしょうかと。年上の44歳から、結構、ぐいぐい、ぐいぐい来られてる感じ
で嫌だと。ぐいぐい来られてるってことの話じゃないんだよ。うん、それ。
まあね、うん、顔を近づけて、メモ紙を見ながら、顔を近づけるって、まあ、どの程
度老眼かもしれんよ。
引き継ぎの時に、彼が引き継ぎのメモを読み上げる。その時に顔を近づけてメモ紙を見ながら。
後ろからこう見てるって感じじゃないの、
もうこうこう横から、何何
横からこうやってっていうことかね。
それは顔近づくか。うんうん、別におちんちんに顔近づい
ても
いい。
でも彼が読んでるわけだから見なくてもいいんだよね、別に。見なくてもいいのに、わざわざこう
近づけて。でも、俺吹き替え版で見るときに字幕入れるときあるよ、うん。なんとなく。
それは
そんな感じじゃないの
か。それは違うんだよ。
違うの。
わかんないけど、うん。
だからできればメモ渡してほしかったりするんだよ。うん、
ああ。
そういうときって。
まあそれ、でもまあそれと、うんボディータッチが多い。うんうんうん、
いやここにいる4人はね、例えば22、3歳、3歳だとしましょうや、うんうんうん、3歳だった時に、40いくつの女の人がそういうボディータッチとかおっぱい押し付けてきたりしても、うん、誰もセクハラだと思わないって話ですよ。
まあ思わない。
そんなのは。
思わないね。
思わないね。
全然そんな、うん、いや、俺ってセクハラじゃん。今じゃこれってセクハラだなって、いちいちその悩まないって話もない。そんな20代じゃなかったって話ですよ。
終わった、まあ、それ、後でちょっと。胸が当たんだよな
当たっちゃってさ、
ね、ああみたいなさ、まあその44歳の人が、うん、まあそこそこ美人だったら当たっちゃってさ、
当たった部分の匂い
誘ってんの、誘ってるのかな。
でも胸が当たるってことは相当大きいぞ、うんうんう
ん、大きいよね、
うん、普通だってそんなに当たるぐらいまで接近するなんてことは、うん、ないもの、うん、だからデブなんですよ、うん、
デブなの
デブなんだろうよ、デブでブスだ、漢字の音書いてないんですよ、うんうんうん、デブでブスで嫌なんですと、
うんうんうん、よほど綺麗ならもっと上でも好きになりますが、
よほど綺麗だったら AV 女優のみたいな綺麗な40でたくさんいるじゃない、うんうん、
まあね、
うん、巨乳のだってたくさんいるでしょうよ、うんうん、あんなんだったらどうするんですかって話ですよ、うんうん、デブでブスなんですよ、うん、デブでブスが絵だっていうこと言ってるからいつまで女慣れしないなんて話になってるんですよ、お
前は。まあまあまあまあまあまあ、まあ、デブでブスなのかな、
そうですよな、うん、それ書かないからそういう話になるんじゃない、うん、デブでブスで、うん、しかもババアで嫌ですと、う
ん、ああまあそこまで3、うん、連ちゃん来たらちょっと嫌なのかな、
ねね、20ぐらい上だからね、でもこの話聞いてて俺超羨ましいなと思って、
俺も羨ましいと思った
ね、
ね
そうだよね、うん、でもただ今本当にデブでブスでって自分の好みじゃない顔だったら、うん、これどうかなって俺今
ちょっと20代でもそういうこと思わなかったけど
ね、あ20代の時はね、うん、20代ではない
けど今でも
今ちょっとそういう現実を突きつけられると、うん、もしブスでみたいになったらちょっと、う
ん、でもブスでも、うん、胸の感触はやっぱ、うん、美人ブス関係ないからね、うん、
感触だけ、多分その時は多分違う顔を想像しながらここに、ね、で多分当てられてるんだと思う、
まあ、セクハラするんだったら逆にしてやれみたいな、
そうだね、もう
どうにもこうにも自意識過剰というか考えすぎってちょっとやっぱ思っちゃうんですよ、うん
ね、本当にやめてほしいです、
ね、本当にやめてほしいんだったら多分言えねえもんな、うん、デブでブス嫌いなんで、うん、
さっきはブス戦ブス戦じゃないけど
交代したらいいよ、
ね、そうだね、そうだね、そう
だね、なるほど、近づけてくる、うん、そのブス臭がすごく嫌なんで、
うん、でも本当にこの程度だったら別に逆セクハラって言わないよ、ね、
言わないよ、もう
僕考えすぎ、神経過敏すぎると思いますよ、
言いません、
それは言いません、
言いません、
それは言いません、それはね、いっぺんね、あのコンビニに引っかかってね、ひどい外れのババアの風俗で捕まされる、それで射精してみな、それでウェーンってびっくりしながらそれで射精しておりなさい、
それでも射精しちゃうんだ、
それでも射精しちゃうっていう時が終わった時にね、うん、人間ってっていうため息とともにね、あの男として一段と上になりますよ、
わかるね、
出ちゃうから、
そう、まあ、あれ不思議なんだよね、
あれ不思議ね、で出ちゃうと別に金返せって気持ちにならないんですよ、
ないんだ
ろう、男って寂しい、
まあ、
男って寂しい気持ちだからね、そう、まあ、うちなんかもう笑ってるけど昔は同じような経験ひどい、あ女の来ちゃったよみたいな、
そういう時にかけて割とすぐに行っちゃったり、
すぐに行っちゃったり
する、なんでだろうって
すぐに行っちゃったりするんだよね、うまかったりするんですよ、すごくうまかった
りする、分かんないんだよね、 で、それで戻ってきてまたね、その44歳の女の人に接近されたらね、また多分ちょっと
違う。ちょっと全然、あ、なんだ、あれに比べたら何でもたないよね、みたいな。
あ、よく見たらちょっと綺麗じゃねえ、みたいな感じになるかもしれないしね。
ポジティブ。
ポジティブ。今までにないひどい回答だったと思いますが。じゃあ、そういうことにしておきましょうか。はい、ありがとうございます。
熟女風俗で外れ引けた。
ありがとうございました。映画どうですかね。
もうちょっとお話しようや。でもさ、あったでしょ。
何が。
やめてくれって
。あったよ、もう本当に。
本当にやめてくれっていう時、うんうん、あったけど、うんうんうん、チェンジって俺したことないんですよ。
う
ん
うん、あ、基本的に、うん、どんな食べ物が出てきても食べますよ、
うんうん、それはもうなんか相手のシーンに対して失礼だなと思ってるから、うんうん、昔はだって吉原なんてすごかったんだから。
うん、あ、そう、うん。
もう車で入っていくと、うん、あのポン引きに対する規制がなかったから乗ってきちゃうんだもん。お兄さんお兄さんって言って、うんうん、友達とだから一緒に行って入ってきて、うんうん、いや俺らどこどこの店に予約入れてるんですけど、うん、あ、うちが本店なんですよ。本当すごかった。だからもうさ、20代の頭なんてさ、手もなく騙されちゃうわけよ、そんなんで、うんうん、車でも行けない、ま、あのおっかない場所だったんだから、うん、吉原なんて。今どっともないですよ、みんなおとなしくなっちゃった。
もう今そういうの禁止になっちゃって
るね。今ね、あの客引き全部アウトみ
たいな。あ、そうなんだ。
だからもう手掴んだら、うん、もうその時点でね、うんうん、御用なんですって。
どこでもそうだよね。
どこ
でもそう。日本全国そう、どこでもそう。うん、だからみんな、うん、あのおとなしいですよ。歓楽街行っても、うん、どこの歓楽街行っても。
ね。
うん、前ね、学生の時、工藤の車乗ってさ行った時もやっぱり来たもんね。止まってたらね。
わーって来たでしょ。
来た。
富士サファリパークみたいな。
そうそうそう。富士サファリパークみたいな
ね。相撲あったんだよ昔は。
確かに。
で、行くとお化けみたいに出てくるね。うん、やめてください
。吉原でもそうなんだ。
昔はね。
へぇー。
ほんと俺が10代、20代の頃
か。だからポン引きしてるようなとこはやっぱりお化けみたいな。う
ん、お化け。
地方は俺もなんか2回ぐらいあるけど。
お化け。
すげえの、うん。吉原もそうなんだよ。怖いね。
まあ、いいとこはいいんでしょ、でもね。
いや、もちろん
高いとこはすごい高いもんね。
すごいとこは高いとこはすごい高いし。
う
ん、
そうそうそう。
だから一回友達と2人で行こうって言った時予約入れて、うん、その店がすごい友達に確認の電話何度もらってましたって、うん、だから迎えに行くから、
うん、
いやこっちは迎えに来られるのが若いから怖いじゃない、
うん、
いやそれは怖いんで車に行きますって言って、
うん、
大丈夫ですか、
うん、
本当に大丈夫ですかって何度も何度も言われて、うん、それで入ってってやられちゃったんだから、
うん、あ、そうなんだ。
向こうの人間は、う
ん、ね、親切だった。
必ずやられるから、要するに引っ張ってかれるから、
うんうんうんうん、
別の場所で待ち合わせして私たちが車で連れてきますよって言ってるの、うんうん、それはほら若いから怖いからさ、
うんうんうん、まあ、そうだね、
なるほど、
ね、案の定です、阿久津に、はい、まあ、そんだけの話なんですけど、
はい、
まあそういう経験してみろと
ね、そうですね、
はい、
じゃあ映画どうですかねのコーナー、
イエーイ。じゃあ次の映画は、
はい、
真夏の方程式ということでね。
眠れなくなるよ。真夏の方程式。
夏の
先取り。
そう、ね、夏だね。
かなり先取り。
今回のテーマの、映画のテーマは夏ですね。
夏ってい
う。てかまあ遅れてんだけどね。
一生懸
命。
ガリレオシリーズ。ね。福山雅治、うん、主演の東野圭吾さんの小説の映画化という、ね、はい、あらすじ、これは多分小説の方のあらすじなんでちょっと映画ともちょっと違うところがあるかもしれませんが、両親の都合で一人親戚が経営する旅館で過ごすことになった小学5年生の少年恭平は針ヶ浦へ向かう電車の中で湯川に出会う。湯川はあの主人公ですね、
はい、
湯川は海底鉱物資源開発の説明会にアドバイザーとして出席するために針ヶ浦へ来ており、恭平の親戚の旅館に宿泊する。そんな中、同じ旅館に泊まっていた客の塚原誠二がその夜中に姿を消し、翌朝海辺で変死体となって発見される。県警は現場検証を行い、堤防から誤って転落した事故死の線が濃厚であるとしていた。同じ頃、草薙は上司である多々良管理官から
直々に匿名の捜査を依頼される。被害者の塚原は元警視庁捜査一課所属の刑事で、恩になったことがある先輩の死に疑問を抱くタタラは、同じ旅館にユカオが泊まっていることを知り、草薙を連絡係にして独自の捜査を命じるのだった。草薙は宇都宮とともにユカオがコンタクトを取りながら捜査を行う。捜査を進めるうち、塚原は殺害された後に海に遺棄された可能性が高くなっていった。果たして塚原は何のため張ヶ浦に来たのか。事件に遭遇した湯川は、ある人物の人生がねじ曲げられることを防ぐために真相に挑んでいく。鍵を握るのは16年前に塚原が担当した元ホステス殺人事件、そしてその裏には旅館の家族が隠さなければならなかったある重大な秘密があったということでね、大体映画と同じ
ですね。は
い、はい、
これ俺いいとこっつったら、うん、テレビシリーズをちょっと見てたのと、あと、この前の勇者 X の剣心を見てたので、いつになったらテーマソングかかんのかなと思って待ったのよ。それでずっとこう寂しいテーマでずっとやってて、で終わってトンネルに、まあ、最後のところでトンネルに電車がバーンって入ったところで、あのテーマがバーンってかかって、うん、わーっと、うん、あれかっこよかった、うん、純粋に、うん、あれかっこいいと思いました。
じらしてじらして、
そうそうそう、
わっと、うんうん、
まあそれぐらい、ね、
俺のいいところは海が綺麗だった、
うん、いいね、
あの伊豆か下田針ヶ崎は架空のあれだよね、
うん、ああそうな
んだけど、まあ伊豆っぽい、
伊豆だよね、あ伊豆って最後出てたから、うん、どこかなと思って、
うん、海がみんなで伊豆行こうか、今年は
海全然行ってないん
じゃないですか、行ってないね、確かにね、うん、
行ってないからね、
うん、行ってないね、
海が綺麗、うん、
あとやっぱりたこ焼き映ってると思って
たそれはなかった
ね、なかったね、はい、
あとやっぱり福山雅治が飲むビールはアサヒスーパードライなんだな、
本当
そうだそうだ、
すごいね
すごいわやっぱ、
そこはやっぱりちゃんとしてる、
ちゃんとしてる、架空のビールかなと思ったらちゃんとアサヒスーパードライだった、
ほんと
あそこ良かったね、少年恭平と、うん、恭平だっけ、
恭平、
恭平と湯川専務が、
湯川専務
ってそれはセラサターン
で湯川学部が、ペットボトルでロケット作って、で、はい、お前に海の底の綺麗なところを見せてやるっつってさ、バーン飛ばして、うん、携帯で、うん、海の底が見えるんだけど、はい、うん、でその飛ばした方の、うん、携帯には、うん、わーって驚いてるこう少年の顔がこう映されてるっていうのが、うん、
テレビ電話
ちょっとよかったね、
うん、はい、大丈夫ですか
大丈夫ですか、急に風邪気味でね、
ええ、
はい、あの辺りのちょっと演出がなかなか良かったです
、はい、うん、じゃあ鳥を工藤さん
本当にないんだよねあんちゃん、
あれはなんて言うの、あん
ず、
あんです、あんちゃん、
だから撮影現場では福山雅治はあんちゃんって
言
って
た、なるほどね、
って言ってたのかなーって思ってた、ね、
あんちゃんじゃないよ、
それ何のセリフなの、あんちゃん
一つ屋根の下の江口洋介です、あんちゃん、まあいいんだけどあんちゃんと昔仕事したことがあってナレーションをやってもらったんだよね、俺の仕事だから、まあそれしかないんだけど、あんちゃんは性格がいいなっていう印象があって、
あ、そう、ね、
その感じはなんか出てました ね映画で、人の良さが、育ちの良さが分かんないけど、
なんとなくね、なんかこう、うん、
ナチュラルに育ったなっていうか、うん、なんか
すごい綺麗なんだけど、うん、
でも意味はない
し、そんなにだから違和感がないんだよね、
うん、
その旅館の娘っていう役柄で、違和感がない感じ、うん、
しかもあのね、
こんな綺麗な子いるかいとか思わない感じ、
日焼けがすごい良かったよ ね、うん、日焼けの感じ、あととか、
そうそうそうそう、嫌味がない感じ、
嫌味、ね、
ただ全体的に見ると、うん、この間の二流小説家と逆で、うん、こっちは割と仕掛け的に派手な仕掛けはないけど、
うん、
まあ二流小説家みたいにああ早く終わんねえかなみたいなことはなかった、うん、なんとなくこうずっと見れてたので、その辺はやっぱさすがだなと思って、
うんうんうん、なんか俺感動したかったなと思って、感動できるかなと思って、 期待したんだけど、あんまりその要素は、うん、ちょっとなし。
容疑者 X 見た？
あ、容疑者 X 見た。うん、
あれとどっち
が面白いか、うん、まあ容疑者、俺ね、容疑者 X って本を読んでから見てたりとかしてたんで、うん、まあ、本はすごい面白かったって感じね。
う
ん、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。うん、
かなり悲劇ですけど、うん、この物語そのもの
は、うんうんうん、
ここに至るまでに、うん、もっと話し合いで回避できただろうって思うわけですよ、
うんうん、
あ、家族の、
いや、みんな、
みんなだから
いろんな人が、うんうんうん、いろんな人が もっともっと話し合いをする、
う
ん
う
ん、
しなかったからこうなっちゃったっていうね、
うん、うん、いや、ちょっとおかしいなってば思うわけですよ、うんうん、一番最初に、うんうん、何が問題だったかって言って、白龍と吹雪、まあ、言っていいんだろう俺、
まあ、ちょっと ネタバレできんで進めらんない
進めらんないよ、ね、
感じだからね、
これまあ、あのネタバレ、お前らネタバレすんなよ、うん、こんなところでって言うんだったら見てください、うん、とりあえず見てから
見た
方がいいです。もうここからネタバレありで話します。
あの白龍が吹雪純と不倫してましたと、うんうんうん、でそれで子供ができましたと、うんうんうん、それはいいですよ、うんうんうん、それまずあのそれはまあしょうがないことですよ、うんうんうん、でその後でそれをバラしてやるっていう女の人が来て、うんうん、それを、小さい頃のあんちゃんが反射的に刺してしまうと思う、うんうん、発作的に、うんうん、まあここで刺すかなと思うけど、まあまあそれはいい、うんうん、その秘密を抱えたまんまで、うんうん、前田銀と風紀純とあんちゃんは、うんうん、お互いがお互いになったら本当のこと分かってんじゃないかと思いながらも、うんうん、あえてその件には触れないで、うんうんうん、旅館を経営してたわけでしょ、うんうんうん、ずっと、うん、そうね、でそこへ刑事が一人来ました、うんうん、で、いや実は私は白龍と捕まえたんですが、うんうん、どうにもこうにも腑に落ちない点があるので、うんうんうん、昔のことなんで、うんうん、もう一遍あなたたちの話を聞かせてくれませんかと刑事が来ました、うんうんうん、でこれだけの音で、うんうん、死ねえですよ
死んじゃう
ね、うんうん、
いや。そこはもう一遍ちょっと話した方が銀ちゃんよくないかと、地獄のモーテルですよこれ
いやだから本当にね、あの殺人の動機として弱いんですよ2件とも、うん、2件の殺人として、
うんうん、そんなことで殺しちゃダメ
しかも、ま、前田銀みたいなさ、善良な市民を絵に描いたような人がさ、人を殺すってよっぽどな動機がないと本当大変ですよ、うん、
いやね、
うん、こんな、うん、こんな世の中なのかと今の日本でこんな人の簡単に殺しちゃう世の中なのかと、
怖いなと思いました話し合いしなさいよと
何も言わずにもう殺すだ
ガスのコック入れて死ねーみたいな死ぬがいいみたいな
本当に何もできない何もできないこの日本怖くて
こんなになっちゃったら
あとあんちゃんもさ子供の頃さあんな刺しといてさなんかもうちょっとこ抱えて大きくなったと思ったらさスキューバーなんかやっちゃったりしてさ、で自然を大切にみたいなさ習慣やっちゃったり
お前が大切にしろお前が命大切にしろっていう話でしょ。
お前は許しがたいのはねこれ話の根幹としてやっぱ許しがたいのはさ、うん、子供を、うんトリックに使うわけですよ、うんうんうん、子供をトリックに使うで、それは俺、うん、悪意としては俺 OK だと思うわけ、うんうん、OK だと思うんだけど、うんうん、子供をトリックに使った上で、うんうん、家族の愛をみたいなさ、うんうん、ことをテーマで泣かせようとするから、うんうんうん、おかしいなと思うわけですよ、うんうん
うん、しかも銀ちゃんが子供をトリックで使うってなんかちょっと、
ね、そのためにあの子供をトリックで使うっていうエクスキューズのために前田銀の足が悪いっていうのがプラスアルファでくっついてるわけでしょ、うんうんうんう
ん、それだけかっていうそれだけ、うんうんっていう話ですよ、うん、いやそれだったら、うん、子供使わずにさ
いやなんで吹雪純に頼まなかった
の吹雪純にやらせりゃいいじゃん
ちょっと置いてきてって言ってたなんで、うん、いやまあ置いてきて置いてきて、うん、置いてきてくれりゃいいくらビヨンみたいな死ねーって感じ
なんで吹雪純にやらせずに子供にやらせんのっていう
吹雪純だったら分かってんじゃんほらあの一酸化炭素が出ちゃうってあそこ塞い
だだからその初めからおい母さんやばいから、うんうん、殺すの手伝ってくれって
そういう意味で
話してたことだ結局下隠蔽手伝ってるんでしょ吹雪純が初めから夫婦随所でやんなきゃいけない
ホント です。
よそんちの子供。
本当に。本当は、あの子供はとんでもない夏休み、今年の夏休み、とんでもない夏休み、本当ですよ。
地獄ですよ。
地獄の夏休み。
俺さ、白龍もさ、あんちゃんも、ふぶき純も、銀もさ、もう本当にバカなのよ。俺から見ても、大人としてあんたたちバカすぎるわけで、ドキュンなんですよ。その、なんていうの、あの、なんだろうな、その、バカ、短絡的でバカっていうことよ。死ねえみたいな。ちょっと切り込まれたことあったら死ねえみたいな。そういうこと
あれが、あの家族がドキュン家族だったら分かるんですよ。
バカなん
ですよ。学歴の低い感じのね、あのドン・キホーテに夜中に行くような、子供連れで夜中に行くような家族だったらまだ分かるんですよ。そういう描写だったら。ああ、やりそう、やりそう。こいつはまだやる。ああいう善良なさ、人だからさ。
そうだね。それで、何かこっち見てるこっち側にさ、家族の愛の大事さを伝えたいみたいなテーマで持ってくるじゃないですか。だから自分より本当にバカだなと思う人間たちがさ、なんかこう短絡的な犯行を重ねてるのを見てね、愛家族の愛を感じろって言っていや全然私なんともだって俺こんなにバカじゃないからそれはね湯川先生がね立派に見えるの分かります。だって湯川先生以外はみんなバカ大人だから俺出てくる連中普通か、塩見三世もさ、ちょっと話気に入っただけよ。そんなに脅してないじゃん。
本当
さん、ちょっと話、昔のことで教えてくれませんかって言ったら、死ねえ。それは、それじゃあんた、湯川先生、大人に見えるって。
違う話をしに来たかもしれないじゃん。ね、
そうです
ね。ここの海で昔、なんか取れたんですよね、魚がみたいな。そうそう、こんな話をしに来たと思ったら、死ねえじゃん。
死ねえじゃん、さ。
本当だよ。
いや、俺ね、自分があんちゃんの立場だったとして、これだから作ってる人たちちゃんと考えたかなと思うのはさ、あんたたちあんちゃんの立場だったとして、自分が昔犯した、まあ、俺が子供で、まあ、俺も親父いないけども、自分の親が俺の名誉を守ろうとか何かを守ろうとして人を殺してしまったと、自分の手を使ってね、って言ったらそれは本当に俺感謝もするし、いろんな愛情を感じますよ、やっぱり。あ、すまんって、親不孝ですまんとかいろいろ思うけども、もし俺の親が俺の名誉を守るために、よそんちの子供を巻き込んだっつったら、悪いけど、それはね、ちょっと俺、なんとも言えないね、それね。しかも、あんちゃんの立場っていうのが、実は私は、本当のお父さんっていうのは足長おじさんみたいな存在で、この海を大事にしてる人でした。本当の海の親ってのは。そして今のお父さんっていうのは育ててもらって恩義は感じてるけどもちょっと距離がある感じじゃん。そのお父さんがよその家の子供を使って人を殺した、自分を守るためにって言ったら気持ち悪いと思うのが普通だと思います。しかもですよ、あんちゃんもういい大人じゃないですか。いくら子供を守るって前田議員が言おうとも、あんちゃんはもういい大人ですよ、一人前の。何やってんのって話ですよ。だから、この人たちがさ、なんかこう、守ろうとしてるものが、大事に思えないんだわ。ふぶき純と前田議員とあんちゃんが守ろうとしてるって、この3人で生活するっていうことが嘘の上で成り立ってるけど、すごく大事なものであると私たちにとってっていう描写がちっともないんで、初めから嘘ついてビクビクしながら生きてるだけじゃないですかっていうさ、それで何を守ろうとしてるのか、人殺しと引き換えにさっぱりその大事に思えないんですよ、この3人の生活が。ちゃんと話せばいいじゃないですかみたいな。
いや本当に、
いや別にその倫理的にこの物語をどうこう言おうってじゃなくて、なんかやっぱり作ってる段階で、これちょっといくらなんでも途中人物バカすぎねえかっていう話になんなかったのかな、
ね、なんか小説がどんなんだろうとかと思っちゃったもんね。
あのね、これ東野圭吾の小説ってね、あの容疑者 X の検診の時思ったけどね、ちょっと胸くそ悪い、やっぱり胸くそ悪いこの人の小説、なんかこう社会の片隅でひっそりとでもけなげに生きてる人が思いがけず罪を犯してしまってさらに不幸になるみたいな話っていうのを好んでこの人書いてるみたいだけど、いやそれ書いてなんか楽しいかで、なんかこうトリックの面白さはすごい やっぱ容疑者 X でも今回のトリックは面白いと思うけど、うんうん、なんか俺こいつの小説胸くそ悪いなと思ってさ、うん、どうにもこうにもだから「真夏の方程式」っていう予告編見て、うん、それこそなんかほら少年の成長物語でさ、うんうんうん、ちょっとこう少年が成長して湯川先生と交流があってさ、うんうん、っていうなんか爽やかな話かなと思ったらさ、うんうん、もう陰陰滅滅するバカ話なんですよ本当に
本当だよなんか
ドヨーンとした気持ちになっちゃうっていう、う
んうん、それで夏休みの自由研究だっつってね
あれ渡されても
ねちょっとね、
うん、俺やっぱ引っかかるのはやっぱその一番最初のさっちゃんのその事件のその理由っていうか、うん、なんで殺したんだっていうのが俺すごい分かんないんであれどういうことなの
だからなんか自分の生活が脅かされると、うん、だから殺人的な DNA 持ってるんですよみんな、
うん、生まれつき
も、うん、
ナチュラルボンキラー
の一族なんですよ
実はああ見えてね
ああ見えて
ああ見えてもう地獄のモーテルを経営するような感じですよ
いやだって怖いぞ取材に行ったら殺されちゃうんだよ
それ覚えてるそのね一番最初なんで殺したのかよく分かんないまんまずっと来ちゃって、うんうん、それをなんか覆い隠そうって話じゃないですか、うんうん、その根幹が分かんないから、
うん、あれはいや結局
どう解釈した
の揺すろうとしてたんでしょ、うん、揺すろうとして、
はいはい、
金を踏んだくろうとしてたから、うんうん、
それを感じた
ってことは感じちゃう、うん、そんなことやられたらうちの家族がめちゃくちゃになるっていうことで、うんうん、殺しちゃえ、う
ん、死ねえですよ、ね、ブスーでしょ、うん、
いやもっと本当だったら、
うん、なんかもうちょっとあるな、
うん、物語としては、うん、もっとぐちゃぐちゃになって、うんうん、もうやめてくださいみたいな感じで殺しちゃうみたいなことなんだろうけど物語的に言うと、う
ん、初めて来て写真見てなんか言ったんだよね、うん、なんかそのイチャモンつけて、
う
ん
う
ん、
そこで殺しちゃうっていうのはねやっぱり動機として弱いし、う
ん、
しかも、
まあ、DNA 持ってるとしか思
い
ません
いやそんなガキじゃなかったよねしかも殺した時に、うん、
しかも
14歳
殺しの DNA 持ってるけど前田銀とあんちゃん血がつながってないからたまたま
だからエリートですよエリート箱庭の方から流れてきたのと
なるほど
前田銀さんの方のさその教育がまたさ
あれなんだな、うん、なるほどな
銀ちゃんの系列で持ったし白人の系列で持ったしエリートですよ。ボーントゥーでエリートだから。
なるほどね。白龍の遺伝子の方に入ってたものが、前田銀の育て方によって開花した。
開花した。なるほど。
ブラジル来たから来た少年みたいな。
少年
そうか。
白龍イメージ。
だけど、本当にその程度で殺すかっていうことっていうのが、すごくこの物語の中で弱いのよ。
弱いんでね。
子供を使うっていう動機も、やっぱり足が悪いっていうこと以外には、ないのよ、う
ん、ああなるほどね、そっかそっか
これはまあ、まあ弱いね小説も同じなんだろうね同じ
なのかな
最後、子供は全部わかるんだっけ
いや、なんとなく
なんとなく感じてるぐらいな
感じてるぐらいのもんでしょ
分かってるかどうかよくわからない
俺がおばあちゃんに噴霧器かけちゃったからおばあちゃん死んじゃったのかなみたいなそういうのあった大林総
理昔久々にも
そういうのあったでしょ
あったあった
あんたそのせいでおばあちゃん死んだべるみたいなってビクビクしてるってさその時はもう死んでましたっていう
そんな感じねそれが真夏の
ただ俺だろうあんまりテレビでも見ないけど、うん、この人の演技ってちょっと苦手なんですよ福山雅治さんの演技ってどうにも森も
俺さ、なんか俺ちょっと久しぶりに福山の演技堪能したなと思って見てたらあ、うん、そうだ そして父になられば最近見たなと思ってそれも同じよく考えたら同じだなみたいな
そして父になるのはどうだ
ろう同じ感じ演技、うん、演技なんか同じ感じだな
あれしかできないってこと
だよ、ね、まあいいんじゃないのでも、
うんねう
ん天下の2枚目だけど、うん、だからその天下の2枚目であるっていうことを前提にして演出もなされてて、あの天下の2枚目福山雅治が、うん、そして湯川教授っていう子供が苦手なのが子供と絡んでる、
うんうんうん、
ほら燃えるでしょみたいなさ、うんうんうん、あの天下の2枚目が納豆を食ってるみたいなさ、うんうんうん、ほら燃えるでしょっていう感じでやるんだけど、うんうん、俺は実は福山雅治そんなに、うん見てて楽しい2枚目ではないので、
ああそうなんだ。
俺好き？
あ、俺なんかスーツ姿とかあかっこいいなと思ったよね、やっぱね。
うん、
そう、意地でもあの夏、あの暑い夏でもスーツ、
説明、説明会とかで、言うじゃん。うん、
それ良くないな、
みたいな感じの、うん、あ、かっこいいな、うんうん、そのあたりはちょっと、うん、あ、
おお、ね、俺ずっとトリック見てるんですよ今、うん
うん、今更
今更トリックの DVD でずっと見てるとさ、うん、やっぱ同じ物理学者でもさ、うん、あの無能だけど、うん、阿部寛の、うん、あの上田教授の方が見てて楽しいっていうのは、
まあそれはキャラ付けのもの、
キャラ付け
の、キャラ付け全然違うけど、
違うけどさ楽しませてくれるっていう意味においては湯川教授はだから、うん、あの福山雅治ハンサム神話にちょっと乗れてないので、うん、そうすると福山雅治がハンサムだけどもこうやってるっていうのを見ても、うん、さほどピンとは、
ただなんかちょっと腹出てんなとかなんか思っちゃったんだけど、福山さん。ちょっとスーツ、あんま思わなかった？そうかな、俺だけ？
福ちゃん。
福ちゃん。ちゃん福。ちゃん福。ちゃん福。腹ちょっと出て
る。でもなんかさ、あれ思ったのが、最後の方、あんちゃんとこう、ダイビング、海潜るじゃん。あの潜ってる時の顔がなんかいい。ブッサイクだなと思って。あれこれ福山雅治が一緒に泳いでるのは福山雅治にしてはブッサイクだなとか思いながら見てたんだけど。
あれ福山雅治
だよ。雅治だよ。スタントじゃないよね。
あのサイズでスタントは無理だよ、
ね。潜ってる顔すっげえブッサイクと思いながら。
それはでもしょうがないだろ。水圧で済まっちゃった
よ、ね。水圧でなっちゃったのか。
さすがの福山も水圧には。
水圧にはかからなかったわ。
でもあんちゃんは可愛かったじゃん。なんか
あんちゃんもね、潜ってる顔は全然変わんなかったんだけど、福山雅治
の顔は。だからさ、だから顔の皮膚の張りがさ、あれなんだよな、あの、なんだっけ、あのルロニケンシンの時も、あの、キッカーゴジ出てくるじゃん。キッカーゴジ鎧兜みたいなのつけるんだけども、顔のシワが目立っちゃってさ、すごいなんかブサイクになっちゃってるんですよ。あー、キッカーゴジがおじいちゃんになっちゃったみたいな。ちょっとやっぱ、顔に圧がかかるんですよ、ちょっと。
あなるほどね。
やっぱり若いあんちゃんにはかなわない。
あなるほど。やっぱ言うても俺たちと同い年だからね、福山ね。
あか。
マジ
で同い年なんだよ。工藤ちゃんは。
って考えるとすっげえかっこいいじゃん。
多分俺たちも、俺たちも潜ると多分もう圧が、とんでもないことになってるかもしれない。
海に潜ると。そうか、そうだよな。
同い年なの？
同い年だよ。
福山さん。
マザルと。
嫌だな。なるほど。比べられたくないな。
でも、そんなに福山マザルのキャラ、言われてるキャラそのものって、好感を持てる男からすると。例えば、ああ見えて、2チャンネルやってるらしいとかさ。ああ見えて、エロ話とか、大丈夫だとか。
好きで、
AV 好きとか。
好きとかっていうので。なんかこう。
まあ、かなりどうでもいい感じでね。
まあ、それは どうでもいいんじゃない、うん、
これさ、単純に思い出した昔、大学の頃に福山雅治のラジオを初めて聞いたときに、あ、1位出てると思うぐらい声が似てて。
声は似てる。
声は似てる。すごい似てて。1位似てるって思う。
声は似てます。
っていうのを思い出したね。
俺、あの、城北信用金庫の、あの営業の人にもマスクしたんですよ、この風邪ひいて。それで言われました。
いまだに。
いまだに。旦那さん、誰かに似てると思ったら、福ちゃんに声似てます。
福ちゃん、福ちゃんって
。顔に、顔隠すと福ちゃんに声似てますよって言われても。まあ、そういう時はね、あ、ありがとうございますって言うけど、だけど、あの福山さん、なんかね、ここで喋ってる感じする。ここで。この顎のこの、ここの下のあたりで。あ、俺、声出すけど、この胸のこの辺で声出すところが多いんで。
なるほど。
そうそうそう。でも、モノマネできるかなと思ってね、YouTube でモノマネの練習してみました。
できた？
すごい難しい。やっぱり歌うまいね。息の弾き方とかね。すっごいこう、いやらしいんだけど、うん、軽く歌ってる感じ。なんか俺褒めてる、福山さんの
時に。いや、でも歌はうまいよ、福山さん、絶対。うん、歌はうまい。
ちょっと練習してみたけど、まあ、難しいわ。
そうかな、ね。
やっぱり。
まあ、演技もそんな別に下手ではない、
ね。うん、まあ、下手ではない。
うん、でも、まあ、うまいっちゃうまい。うん、まあ、普通。
どうもこの自分があまりにも2枚目であるって、ちゃんと意識してる人の演技。なんで、あのね、なんで福山雅治の演技がそんなに見てて楽しくないかっていうと、おそらく映画よりも自分の方が上にあると思ってるんですよ、この人。演技っていうものよりも自分の方が上にあると思ってる。
映画のキャラクターよりも。
よりも。さらに福山雅治って自分の方が上にあるって見えてるんで、だから、
それが見えちゃう。
今の本当に若い人たちの 演技、うん、山田孝之とかさ、うん、森山未来とかあの辺って、うん、自分自身の存在とかっこよさよりも、ね、演技とか映画の方が全然上にあるから、だんどんどん自分を捨ててっちゃってさ、うん、感じがあって、うん、だ見てて気持ちいいんですよ、うん、だ福山雅治はある意味で言えばスターなんだけど、それがちょっと跳ねつくんだな、うん、例えばジェームズ・ディーンの、本当に最初ジェームズ・ディーンの映画見た時に、こんな2枚目なのに自分自身よりも演技が上にあるってすぐ分かってさ、 ああいうびっくりした加減ってないんですよ。だから福山雅治を見る喜びっていうのが来ないと映画そのものにちょっと入っていけないっていう感じがある。
加山雄三みたいな、
加山雄三みたいな感じで、そうそうそうそう、よく言えばスターなんだけど、ちょっとその辺で福山雅治好きになれないというのがあって、
ああなるほどね、
なんとなく、う
ん、なんかわかるな。
で、あの東野圭吾のあれだけど、前言ったけどさ、容疑者 X の献身っていうのが、うん、日本版はちょっと納得いかないなと思ったんだけど、うん、あの韓国映画版でスルッと納得いきましたと、うん、これで、うん、こっちが見たかった映画これですと、うん、ところが東野圭吾は、うん、あの韓国映画のそのあれにその映画に寄せる宣伝の文、うん、コピーで、うん、とても真摯な改編でよくできてると思いました。
ちょっと嫌味
キレッキレな感じなんですよちょっと怒ってるのっていう感じで、だから東野圭吾は初めからちょっと嫌な風に思わせるのが好きなのよ、うんうんうん、
ちょっと読者にね、
読者をちょっと嫌な風に思わせるのが好きな作家なんだと思うわ、
うんうん、なるほど。というわけでね、まあでも楽しく見れるな、
楽しいじゃないですか。そう、撮ったつく
ない
。
うん、なんか
ミステリー、ミステリー、謎解きみたいな。
二流小説家よりは、物語のストーリーテリングとかは、あの非常にあのしっかりしてるので、演出とかね。うん、外した演出、外した演技みたいなのはなかったと。しっかりした感じですよ。ね、うん、うん。という感じでね、
はい、
おすすめします。
はい、はい、目目のくらいじゃおすすめのしなか
った。おすすめです。できた。ありがとうございます。
はい。
はい。